こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文明の生態史観増補新版は、民族学者梅沢忠夫が1950年代以降に発表した比較文明論を撮影した文庫版である、中心となるのは、世界史を西洋対東洋という二分法で理解するのでなく、自然環境、定住民と遊牧民の関係、社会の持続性といった条件から文明の形成を考える生態史観である梅沢は、西ヨーロッパと日本をユーラシアの周辺に位置する第一地域、その間に広がる中国、インド、イスラーム圏などを第二地域として対比し、近代化が異なる歴史的経路をたどった理由を説明しようとした本書には、中ヨ論、東南アジア比較宗教に関する論考も収められ、増補新版では晩年の文章、海と日本文明も読める。個々の命題を普遍の法則とみなす本ではなく、文明を大きな地理的、歴史的連環の中で捉え直すための、挑発的な思考モデルとして読むべき著作である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、東洋大西洋を退ける第一地域、第二地域の世界地図、本書の最も知られた提案は、世界を固定的な東洋西洋の対立で区分する見方への異議である。梅沢は、ウーラシアの両端にある西ヨーロッパと日本に近代社会の成立という点で共通性を見出し、これを第一地域と呼んだ。他方その中間にある中国、インド、イスラーム世界にロシアなどを第二地域として捉える。この分類の狙いは文化の優劣を決めることではなく、文明の歴史的条件を比較可能にする座標軸を作ることにある。日本を単純に東洋の一部として西洋と対峙する発想では、日本と西ヨーロッパに見られる封建制近代化、資本主義的発展の比較が見えにくくなる。反対に第二地域を一括することにも大きな荒さはある。しかし、その荒さを含めて、慣れ親しんだ地域区分が説明力を持つのかを問い返した点に本書の意義がある。読者はこの地図を結論として受け取るのでなく、どの比較単位なら歴史の差異と類似をよりよく説明できるかを検討する仮説として扱う必要がある。次に、生態学的条件から文明の持続と断絶を説明する生態史観。生態史観とは、文明を思想や制度だけで説明せず、地理、気候、交通、生活形態、外部集団との接触といった環境条件との相互作用から歴史的に理解する方法である。梅沢の議論では、乾燥地帯とその周辺の農耕地帯の配置、遊牧民の移動と侵入が、国家や社会の安定性に影響する要因として重視される。第二地域では、強大な国家や高度な文明が早くから現れながらも、外部からの征服や政権交代によって社会の連続的な発展が妨げられやすかったと構想される。これに対し第一地域では、相対的に持続的な社会変化の中で封建制や市民社会が育ち、近代化への条件が整ったという、ここで重要なのは環境が歴史を機械的に決定するという主張ではない。梅沢は生態学の発想を用い、文明ごとに異なる条件が異なる発展経路を生むことを示そうとした。一元的な発展段階論に対する対案として、複数の歴史的経路を認める視点が本書の核となっている。さらに、平行進化として捉え直す日本と西ヨーロッパの近代化、梅沢は日本の近代化を西洋文明の単なる模倣や、東洋の例外として説明することに慎重である。生態史観の枠組みでは、日本と西ヨーロッパは、ウーラシアの両端という地理的条件の下で、互いに直接の因果関係を持たずに似た社会的変化へ至った平行進化の関係として捉えられる。これは、日本が西洋と同一だったという意味ではない。政治制度、宗教、対外関係、経済の実態には明確な差異がある。それでも社会の比較的長い持続性や、外来文化を選択的に取り込む過程に注目することで、両者が近代社会を形成した条件を比較できるとした。この視点は、近代化を西洋が先行し、渡河地域が追随するという一本の序列に還元しない。日本の経験を普遍的な成功例として輸出することにもつながらず、本社自身にも日本はお手本にならないという問題意識が見られる。近代化を論じる際、制度の輸入だけでなく、各社会が積み重ねてきた歴史的条件を検討すべきだという点で、なお有効な論点である。そして中央概念が示す西アジア、南アジアを独自に見る視点、本書は、西アジアや南アジアを漠然と東洋に含めたり、西洋の対極としてのみ扱ったりする見方を避ける。梅沢が提示した中央は、インドから西アジアにまたがる広い文化的歴史的連環を捉えようとする概念である。この発想の背景には、1955年のアフガニスタン、パキスタン、インド方面での調査経験がある。現地での観察を起点に、日本人の世界認識では輪郭が曖昧になりがちな地域を、固有の文明圏として考察しようとした。中央論は、現在の地域研究の分類とそのまま一致するものではなく、用語や境界を無批判に引き継ぐべきではない。しかし重要なのは、 既成の名称が思考を縛ることへの自覚である。例えばイスラーム圏、インド世界、地中海世界を宗教や国境だけで切り分けず、交流、移動、歴史的経験の重なりから見る必要がある。本書の地用概念は地域を固定的な箱として扱わず、比較のための新しい輪郭を仮説する試みとして読める。最後に、大胆なモデルの射程と現代の読者が検証すべき限界、文明の生態史観の魅力は、膨大な地域と長い時間を一望する大胆なモデル化にある一方、そのことは限界でもある。第一地域、第二地域という区分は、各地域内部の多様性、時代による変化、植民地支配や世界経済の影響を十分に表しきれない。西ヨーロッパと日本を近く置く議論も、両者の政治的、社会的差異を消してしまう危険を持つ。また中国、インド、イスラーム世界、ロシアを同じ地域類型で扱うことには、反証となる事例が少なくない。さらに執筆時期の国際情勢や知識状況が前提になっているため、今日の急速な経済発展、国家体制の変容、グローバルな相互依存を踏まえた再検討が不可欠である。それでも本書を古びた図式として退けるだけでは不十分だろう。梅沢は単一の発展法則を疑い、環境移動、社会構造の関係を比較する問いを提示した。モデルの妥当性を個別の歴史研究によって点検し修正し、必要なら退けるという批判的な読み方によってこそ、この古典は生きた知的資源になる。結論として本書は、世界史や日本論を、国民国家の物語や西洋化という単線的な図式だけでは理解しきれないと感じる読者に適している。文化人類学、比較文明学、地域研究、歴史学に関心がある人はもちろん、現代の国際関係を歴史的、地理的条件から考えたい一般読者にも多くの論点を与える。得られる実践的な利益は、特定の地域や社会を論じる際に、制度、宗教、経済だけを孤立させず、環境移動、外部との接触、長期的な社会の持続性を合わせて問う習慣である。もっとも、梅沢の地域区分をそのまま現代の事実に当てはめることはできない。わしろどこまで説明でき、どこから破綻するかを検討することが重要になる。動詞の文明論には、単一の原理で世界全体を説明しようとするものが多い。その中で本書が際立つのは、生態学的な発想を用いて複数の文明経路を構想し、日本と西ヨーロッパの比較を通じて東西二分法そのものを揺さぶった点にある。西アジアでの実地経験を足場にした視野の広さと、あえて大きな仮説を提示する知的な勇気が、この本を批判的再読に愛する古典にしている。ご支援いただける場合は梅沢忠夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。